はようございます。阿部報道協会で会計担当しております岩佐と申します。座ってお話しさせていただきます。私のレジュメは非常に簡単なものしか用意してないんですけれども、ちょっといろいろと差し障りがあると困るなと思ってわざとこれぐらいのものにしまして、あとは言葉の中で説明させていただくのとですね、ちょっと非常に会計って言いますか、私いつでも教会の中で私が一番信仰的じゃないって言ってるんですけど、いつも金のことばっかり考えてまして、そういう面で言ってあまり皆さんの信仰を害するかもしれないんですけれども、本当に金を回すことに苦労しております。そういうところから、大体ですね、牧師交代のその経緯に沿ってこういうことで気をつけるというか、そういうことをちょっとお話しさせていただきたいと思います。まずですね、上尾合同協会の前任牧師は秋山徹先生なんですけれども、これまずですね、2017年の9月24日の、臨時教会総会で秋山先生の辞任が可決されたということがあるんですけど、その辞任が可決されて辞任するのがいつかっていうと、その翌年の3月末ということで、非常にタイトでして、でじゃあなんでそんなにグズグなったのかっていうのはですね、非常に揉めまして、いろいろとなかなかこううまくいかないところもありまして、で最後の最後にいろんな方が説得に来て、説得されて寄り切られてしまったっていうのが教会の、なんとなくそういう雰囲気でございます。でそれで9月24日の臨時教会総会もですね、当教会の教会規則はですね、非常に、牧師の、辞任とか招聘とか厳しくて、厳重倍参会員の3分の2出席の教会じゃないと、総会じゃないと成立しないというところがありまして、まず厳重倍参会員が140ちょっとぐらいいたんですかね。でその3分の2集めるのにもう本当に長老会で電話作戦、普段あんまり来てない人でも絶対来てくれと。でこれがですね、出席をしてもらわないとダメだっていう、教会総会だったん でそれで なんとか100人ぐらい集めまして、でそれで成立して、いろいろ先生 の思いとかですね、を聞いて、最後は渋々と言いますか、そのまま可決されて、秋山先生の、辞任が承認されたわけですけど、そこからですね、招聘委員会っていうのを立ち上げて活動することになったんですけども、17年の10月8日にまず第1回の牧師招聘委員会というものを開きました。これは現任長老がですね、今上尾合同協会は長老制なんで長老っていう言い方をするんですけれども、10人の長老会プラス牧師という感じだったんですけど、その中で、5名ですかね、が招聘委員会ということで、委員長および書記と会計である私と、あとは、そこにいらっしゃる金指さんともう一人佐々木さんという方で、5人で、まずは招聘委員会を開きましたと。で次にですね、その中でじゃあどういう先生をお呼びするかっていうところがまず、どこの教会でもそうなんですけれども、秋山先生23年間上尾合同協会で、牧会していただいて、でその間にですね、長老主義といいますか、そういう教会としての形成を、続けていきたいということで、長老主義の、先生を招きしたいというところから始まりまして、で次にですね、10月の17日に、等身大の、その当時 の大隅先生が学長だったんですけれども、そこに、ちょっと私が行けなくて3人か4人ぐらいで面会に行って、これこういう事情でこういう感じのって言ってもおかしいんですけれども、先生をお招きしたいという相談をさせていただきました。でその時に、多分大隅先生から言われたのは、長老制であれば、 これこれこういう先生にも相談してみればいかがですかというところで、まあ、次にですね11月の14日に、横浜視力協会の藤掛先生に相談しに行きました。で藤掛先生に相談したところ、まあ、あの会長協っていうのがあるんですけど、改革長老協会協議会っていうのがございまして、で上尾合同協会も、関東改革長老協会協議会というところに、まあ、属しておりまして、でそこ の、まあ、あの会長が、そこにいらっしゃる木村先生なんですけども、藤掛先生からあの会長協の方にも相談してみてかっていう話で、まあ、木村先生の方にもまたその次の週ですかね、宇都宮まで行って、牧師翔平に対してのご協力を願ったと。でそれと同時にですね、代務者、まあ、に、なっていただけませんかというお願いもしました。でその次の週に、宇都宮協会の方でですね、まあ、臨時長老会ということで、木村先生の上尾合同協会の代務者を承認させていただきましたということですね。それから、まあ、ここからがですねちょっとあの苦難の道があるんですけれども、12月の17日に、まあ、長老懇談会ということで、現任長老および、まあ、長老経験者で、今後どういう体制でやっていくんだと、もうこの12月の時点でですね、何もまだ、次の牧師も何も決まってないんで、もう今更急いだってどうせ4月には間に合わないということで、2018年度の無牧はもう決定的なことですから、まあまあ、その間のですねやり方とかどうしようっていう話をもう、ここで決めましたと。その時にある程度、大変ありがたいことなんですけれども、関東改革長老協会協議会っていう、まあ集まりがあって、その中の、先生たちの中で、まあ、上尾合同協会の、説教を回していただけるというようなことが大体決まってきてました。で、そこからですねまたちょっと経ちまして、で2月がですね、上尾合同協会だと予算総会なんですね。まあ、選挙もそうなんですけど、2月のこの予算総会で18年度の予算っていうと、まず何にもそもそもまず無牧であるということは決まってるんですけど、じゃあ何するんだっていうことで、でとりあえず予算どうしましょうっていうことで本当に非常に困ったことになりまして、まあ、牧師仕上げは当然いらないよねみたいな話から始まって、じゃああとは代務者の先生お呼びした時に、じゃあ代務者の先生のお礼は、まあ、これぐらいかなっていうのと、毎週来ていただく説教していただく先生に対しての、まあ、お礼って言いますか謝儀も、まあ、毎週これぐらいだよねっていうところで、まあ、そこでこうなんていうんですかね、謝儀関係の、大体の予算っていうのが決まります。で、あとはですね、まあ当協会にですね、まあ、説教なり、まあ、代務者として来ていただく方の交通費も一応全部じゃあ出そうじゃないかということで、ですから、まあ、木村先生なんかも宇都宮からわざわざ上尾まで毎月来ていただくわけなんで、でそこの、まあ、ところで、まあ、交通費もきちっとある程度、予算化して、で、木村先生はですね、代務者としてその協会の長老会に来ていただくときに、まあ、説教もじゃあお願いしますということで、説教も朝から来て説教もしていただいて、でその流れで、長老会に出ていただいて、でその後に、招聘委員会というところで、まあ、丸1日、当協会にですね、誠実の、まあ、月の第2だったんですけども、月の第2に来ていただいて丸々いていただくということになると、じゃあ今度は宇都宮協会の方がですね、どなたか違う先生に説教をお願いしなくちゃいけないよねということで、じゃあその分のね謝礼ってやっぱり宇都宮協会は出すんであれば、まあ、その分もやっぱり献金として当協会から差し上げようじゃないかというところで、まあ、そういう、まあ、金銭的なところも、まあ、配慮したのかなというところがございます。 で、2018年の4月からですね、まあ、無国が始まったんですけど、確か2018年の4月1日が、イーサーだったんですけど、まあ、その時は秋山先生がじゃあサービスでやってあげましょうって言って、最後のですね、いや僕は31日で終わりなんだけど、じゃあサービスでやってあげようとかっていうことでですね、説教していただきまして、でそのままですね、まあお別れしたというところがございます。まあ、あとちょっと余談になるんですけど、当協会ではですね、独自の、まあ、退職金の積み立てをやってまして、秋山先生も23年間いていただいたんで、まあ、それなりの退職金はお渡しすることができました。金額言うとちょっとあれなんで、ギリギリ税金がかからないぐらいのものでして、お渡しすることができました。でそれから今、4月が始まって第1週は、内田先生という引退教師がですね、私たちの教会で来ていただいてたんで、そのまま第一は、内田先生に説教していただいて、それから生産式もやっていただいた。で第二が、木村先生に来ていただいて説教と、長老会と招聘委員会ということです。で第三が、どっちだっけな、久保島理恵先生、東大宮教会の久保島理恵先生に来ていただいてました。で第4がですね、深谷、どこだっけかな、すいません、引田先生ですね、引田先生と、あと、ですね、女子学院の、聖書家なのかな、石原克代先生っていう、まあ、教務教師みたいな方がいらっしゃって、その方が交代で来ていただいて、で、第5がですね、飯田大先生っていう、まあ、方に来ていただいて、でそれでなんとか月が全部埋まって、それこそ1階の、礼拝も欠けることなく全部説教を回っていただくことができました。それは非常に感謝しております。それからですね、まあ、次があれですね、でまあいろいろその間飛ばしまして、武田先生が、まあ、推薦があって、東京会ではぜひ東京会って言いますから、その時はまだ招聘委員会のレベルですけども、招聘委員会の中ではもうぜひ来ていただこうということになってまして、でそこで武田先生の方も、まあ、辞任の申し出がして、9月16日が広島教会での、教会総会ということで、ここで、辞任が承認されましたと。でここからですね、ようやく正式に武田先生にお会いすることが、まあ、できるような環境になりましたんで、まあ、中間といいますか、まあ、先生は武田先生は広島教会で僕がされてたんですけども、ちょうど中間点のですね、名古屋で、まあ、一回お会いしましょうということで、そこにですね、武田先生と武田先生の奥様と、あと招聘委員会の、6人で、行きまして、昼ですね、昼食をしながら、まあ、お話をしてっていうことで、でこれも結構お金は当然かかりますんで、当然は招聘委員会側の、交通費と、まあ、先生たちの、まあ、交通費および、まあ6人8人分の、まあ、ちょっとしたお昼代とかですね、でそこからまた、そこは3時間いたら追い出されまして、近くの喫茶店みたいなところまた行って1時間ぐらい話したとか、まあ、そういうことがございました。でそこがあってですね、次が、何だろう、あ次がうちのですね、上尾合同協会での、臨時協会総会で、まあ、武田先生をお呼びするということの、まあ、承認を可決させたということで、で次にですね、まあ、お見合い説教の前に、11月の27日に、まあ、牧師館、当然3月末で秋山先生がもう出られてたんで、牧師館は今空だったんですけど、で一度ですね、牧師館を見に来られて、まあ、一応リフォームもしなくちゃいけないよねと、 東京からの牧師館はですね、あの教会と、まあ、続きって言いますか、まあ、中にありますんで、まあ、すぐ見ることはできますし、まあ、秋山先生23年というか、あの2000年に建て替えたので、18年ぐらいかな、ずっと住んでらした。で、まあ、それなりに、まあ、汚れと言いますか、あの経年の劣化はありますんで、まあ、そこら辺見ていただいて、で、まあ、リニューアルもしなくちゃねとかっていうことで、やりまして、で、次の、まあ、今年のですね1月20日が初 の、 あの教会とのお見合い説教という段取りですね。当然今後のところも、交通費および宿泊費っていうのがございます。で、まあ、お金の話ばっかりで非常に恐縮なんですけども、ですね、大体ですね、本当に読めないんですよね、いくらかかるか。で、どこの地区にそのお呼びしようとしている先生がどこの地区にいらっしゃるかって全然あの金額違いますし、変な話、例えば東京なんかにいらしていれば、まあ、すぐ会えるし、そんなにお金もかかんないんですけど、まあ、今回あの広島教会ということでたびたび会うことはできないし、なんか、まあ、行ったり来たりするのにお金かかるし時間もかかるというところもありまして、まあ、あのメールとかでの、ね、やり取りは、まあ、あるんですけども、やっぱりこうちゃんとお会いしていろいろお話しするっていうのは大事かなというところがあります。それで先ほどの中松さんの話にもあったんですけど、やっぱりあの引っ越し代っていうのはべらぼうに取られましたね。ですね、まあ、ちょっとざっくり言いますと、あの先生車もお持ちなんで、車じゃ運転してくるよって言うけれども、それはちょっとやめてくださいと、怪我でもした交通事故でも起こしたら大変ですから陸送してくださいということで陸送もしていただいて、引っ越し代と陸送代で75万ぐらいかな、はい、そんな感じがかかっております。で、結構こうかかってて、でちょっと あとはもう目に見えないって言いますか、なんかこう面談に行く時も当然あの手土産とか持っていくとかですね、まあ、あの先生とお会いした時もこれお土産を差し上げるとか、まあ、なんだかんだでこう目に見えないお金って言いますか、そういうのは、まあ、出ていきます。で、2018年は主任担任がいないんで、 そこのまあ固定費っていいますか、そこがないので、ある程度、まあ、そういう意味で言うと、金銭的には楽なんですけれども、ただ、まあ、皆さんの教会はどうか知らないんですけど、青陽合同協会もですね、やっぱり年々、高齢者が増えてきて、献金がですねやっぱり右下がりに落ちていくというか、かなり、変な話、秋山先生がここ 2,3 年いたらもう謝儀が払えないぐらいの感じになっていたんじゃないかということぐらいの、なってまして、で、まあ、その間、まあ、固定費が1年間なかった間になるべくお金を貯めて、次の年からの、まあ、新しい先生に対して、まあ、謝儀がきちっと遅滞なくですねお支払いできるように、しなくちゃいけないなということで、まあ、一生懸命、まあ、貯めようとは思ってたんですけど、それで、あとですね、まあ、非常に恥ずかしい話といいますか、まあ、先ほど謝儀の話出たんですけど、新しい先生の謝儀はですね、前任地の謝儀よりも、少なくなりました。私どもこれだけがこれが精一杯でございますということでお示しして、でも武田先生は、いや僕は謝儀で文句言ったことないからって軽く言っていただいたんで、非常に心が救われた思いがするんですけど、まあ何ていうんですかね、本当に、信仰的なじゃない話で非常に恐縮なんですけども、なかなかうちの教会も、まあ、平均年齢も結構今高くて、私が今59歳なんですけど、いつまでたっても若手って言われてる、まあ、そういう状態でございまして、で来年からもうね、そんなに定期収入も入ってこないしとかって、まあ、そういう人がやっぱり多いんですよね。でその中で、やっぱり僕先生には生活もございますし、なるべく、まあ、できるだけのことはして差し上げたいなと思うのが、まあ、人情なんですけれども、なかなかそうもいかなくなってきてると。で やっぱり新しい人もあまり入ってこないしっていうよりもやっぱり変な話ですね、やっぱり稼ぎ頭の40代30代50代ぐらいがいっぱいいないと献金ってたまんないですよね。本当にすいませんね、これ何 の役員会かわからないんですけれども本当にそうなんですよね。でやっぱりで今年もちょっと非常に不謹慎な話なんですけど、台風いっぱい来るじゃないですか。そうすると何とかのために何とかのために何とかのためにって非常に心苦しいんですけれども、やっぱりまあ皆さん困ってるんで、やっぱりそういうのもやっぱ大事だよねとかって言いながらも、じゃあそれは出しつつ、じゃあ月定献金も出して礼拝献金も出して、あ今度は何とか献金も出してっていうことにまあなりますわね。まあそうあれがで、私がいつも申し訳ないような顔して「すいません」って、今度は何とかのためにとかですね、今度クリスマスはですね、クリスマスの行事をつつがなくやるためにクリスマス献金をお願いしますとかですね、夏はですね、夏の行事のために夏季献金をお願いしますとかですね、まあそういうことばっかりで金集めをしているんですけれども、まあ非常にまあそれは誰かがやればいい話で、出していただく皆さんは非常に苦労していらっしゃるとは思うんですけども、でやっぱりこういうイレギュラー、まあ、牧師交代がイレギュラーかどうかわからないんですけども、まあ、イレギュラーなことが起こると非常に何て言うんですかね、信仰を試されるっていうところもございますし、まあ、その一方でですね、こっちは私なんかも気がちっちゃくて、ああどうやったら金が回るんだろうとかってそういうことばっかりを考えてるところなんですね。でまああんまり身にならない話で恐縮なんですけども、でざっくりですね、上尾道教会で招聘にかかった金っていうのが大体350万ぐらいですね。まあ、これは当然財務者の謝礼とか説教していただいた方へのお礼とかも入ってるんですけれども、引っ越し代とか、いろんな経費が大体それぐらいの感じでございます。で、まあ、あとは、まあ、今年からは通常会計に戻った感じでやってるんですけれども、まあ、それでもですね、まあ、やはり年々こう右下がりになっていく献金の中でいかにこうやりくりして、教会の行事をですねつつがなくやっていくかというのはかなり難解なところではあるんですけれども、まああんまり私だけが金金って言っていればいい話なんでですね、他の教会にはあんまりそういうことは考えないようにしていただきたいなと。すいません、つまんない話で恐縮なんですけど、大体私の話はまあ、お金にまつわることっていうことしか聞いてませんので、これぐらいの用意しかしてないんですけれども、以上でございます。すいません、つまんない話で恐縮でした。